愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構教育企画室教授中井俊樹先生にご出演いただき、大学教員向けに書かれた書籍をご紹介します。
先週中井先生に著書のお話をお伺いしたんですが、今私の手元にですね、大学教員のための教室英語表現という本があるんですが、今は教室で英語を使って教えるっていう講義が増えてますよね。
そうですね。
そういった大学の教員の先生のための本ということですか。そうです、はい、でも大学の教授の皆さんは国際的な会議で英語で講演されるのは慣れていても、はいはい、教室で生徒に英語で教えるっていうのはこれ慣れてないんじゃないでしょうか。
はい、慣れてないんだと思います。なぜかというとですね、はい、やっぱ教室の中で使う英語っていうのは特殊なんですね、はい、まあ、これ日本語で考えてみればわかると思うんですが、はい、例えばこれから出席を取りますとかグループを作って議論をしてくださいとか、はい、まあ、こういった言葉はなかなかその今まで英語を学ぶときに学んでないようなフレーズだと思うんですね。
ちなみに出席を取りますは何て言うんですか。
Let's call a roll っていう、
ま
あ、フレーズがあるんですね、はい、まあ、チェックアテンダンスっていうのもあります。
は、
まあ、いくつか方法あるんですが、
ま
あ、中身に入ってしまえば、はい、まあ、多分、まあ、大学の先生であればなんとかなると思うんですが、はい、教授法の基本のところですね、そこでまあつまずく方が多いんじゃないかなというふうに思います。
回答用紙を1枚ずつ取って回してください
、はい、これ日本語でも言いにくいですねこれは、はい、
回答用紙っていう言葉もあまり使いませんが、Take one answer sheet and pass the rest around、
はい、
ごめんなさ
い
日本語のような英語でしたけれども
、今まあその英語を話してる人の多くはですね、はい、母語じゃない人が多いんです、はい、母語じゃない人の方が実際多いんですね。なので、はい、まあ、ちょっとまあ日本語英語であってもまず恥ずかしがらずにまずはそこから始めることかなと思いますね。
それは私たちが例えば海外旅行に行って、はい、現地でお買い物しようとした時に、うん、完璧な英語とかその国の言葉を喋ることができなくてもコミュニケーションしたいっていう気持ちがあれば、
そうですね、はい、
通じますものね。
そうですね。でそれを恥ずかしいと思わないことが大事だと思いますね。で我々もですね、例えば外国人が片言の日本語を喋ってるのに対して微笑ましい感じしますよね。
分かってあげたいと思うもの、はい、
そうですね、
あの気持ちですよね。
そうだと思います。
そうなんです。そういったものを秘訣としてこう覚えておくと、なんとなくこうちょっとブロークンでも教壇に立てる、
はい、
立ってそして生徒たちも頑張ってお話しできる、
はい、
そして一番新しい書籍がですね、昨年のクリスマス12月25日にこれ出版されました。これは大学の教授法というシリーズものの3巻目にあたるそうですが、先生がお書きになりましたアクティブラーニング、
はい、
出ましたアクティブラーニング、
はい、
先週も伺いましたけれども、アクティブラーニングを簡単に教えていただけますか。
簡単です、はい、まあ、今までのその学習の多くはですね、
はい、
先生が説明してで学習者がまあ聞くと、そう聞いて学ぶというのが多かったと思うんですが、はい、まあ、それではまあ知識を習得するにはまあいい方法なんですが、
はい、
まあ、それ以外の目標になかなか例えば知識を活用したりとかですね、技術とか態度を身につけたりするのにはなかなか向かないので、はい、うん、まあ、そういう教員の例えば発問とか指示によって活動しながら学んでいくというのはそのアクティブラーニングとなります。
アクティブラーニングに期待される効果というのはどういったものですか、はい、
まずですね、どういう時にこの知識が使われるのかというのを多分学習者側も分かるんじゃないかなと思います。
あ、はい、あ、なんで今この勉強してるんだろうではなくて、
そうですね、はい、あ、こういうところに使えるんだと、
あ、
例えば応用問題というのはそうだと思うんですが、あ、こういう場面にこの知識が使えるんじゃないかというのは多分アクティブラーニングを通して分かるんじゃないかなと思います。
じゃあ逆にその課題といいますか、
はい、いくつかありますね。一つ大きな問題はやっぱり時間がかかるということですね、
はい
はい、やっぱり知識を、まあ、教員が説明すると、はい、これはたくさんの量を一度に大量の学生に伝えることができるんですが、うん、
はい、
アクティブラーニングは少しまあ時間がかかってしまうということも一つ課題だと思います、まあ、それをまあ対策としては予習復習をまあきっちりしてもらうということかなというふうに言われております。あともう一つはですね、
はい、
活動ばかりが目的になってしまって、うん、学習につながらないというのも実際あります。これはもう昔からよく議論であるんですが、 まあ、いろんなところにフィールドワーク行ったりとかいろんな活動したけど結局何を学んだのかよく分かんないと、まあ、そうならないようにするのが多分大事だなと思います。おそらくそれはまあ目標との関係が多分忘れてしまうという場合にそういうことがよく起こります。
アクティブラーニングの場合はその学生さんたちにいろいろ考えてもらったり発言をしてもらったりっていうようなことも、うん、あの重要になってくるかと思うんですが、ただアクティブと日本人っていうのがなかなかちょっと苦手なんじゃないかな、
まあ、私98年初めて授業を持ったんですが、はい、その時はやっぱり指名してもですね、あの顔真っ赤にして、もう無言のまま立ってしまうという学生とかもいたんですが、はい、今はそんなことないですね、まあ、やっぱりあの当てればちゃんと自分の考えも喋れますし、おそらくまあ高校までの教育も随分まあ充実してきたんじゃないかなというふうに思います。
ということはそのアクティブラーニングがだんだんその根付いてきている。
そうですね、はい、
まあ、時代によってその、ね、若者たちも変わってきたんだとは思いますけれども、はいはい、でもただその、まあ、学習の課題として闇雲に、はい、あの学習計画を立てていけばいいというものでもないですよね、
は
い、
まあ、例えば、まあ、ディスカッションさせることで、はい、まあ、例を挙げますと、はい、よく言われるのは、まあ、段階的にやった方がいいと言われるんですね、まずはペアぐらいで、あの2人組ぐらいで話し合うと。
そうなんです、
はい、でそれでちょっとずつ大きくしていくというのがいいんじゃないかというふうに言われてますので、いきなり例えば10人ぐらいで議論しろと言ってもまあ難しいと思うんですね、はい、まあ、大人数の講義であってもその隣の同士でちょっと議論しなさいとか、
はい、
まあ、そういったところから始めるのが大事かなと思いますね、まあ、そのアクティブラーニングで、まあ、一つ有名なあの技法があるんですが、はい、シンク、ペア、シェアというのがあるんですね、はい、シンクというのは何かというと、まずは個人で考えなさいと、はい、まあ、紙に書かせて、まあ、その問いに対して考えさせると。で2つ目がペアというのがあって2人組を作りなさいと、
はい、
でそこでまあ2人でちょっとその問いに対してお互いで議論しなさいと、
はい、
で最後シェアという段階で全体にその2人で話し合ったことを共有しなさいと、
はい、
まあ、そういうような指示の与え方があるんですね。なのでまあ少しずつ段階的にあの持っていくというのがまあ大事かなと思いますね。
そうしたあの発言をすることでも自分にこう身についてきたなって実感することができるかと思うんですけれど、はい、どういったことでみんなに実感してもらってるんですか。
はい、あのよくやるのはあの発表という形でですね、
はい、
最近でよくあるのはポスターセッションって言ってですね、ポスターを壁に貼り出すと、はい、でそういうところにまあ自分の成果を書いて貼って、お互い の、 まああの学生さん同士成果を見合って、
はい、
あ自分はここまでできたんだなとか、あここは他の人のが優れてたんだなと、そういうような機会というのが増えてますね。
それはじゃあそのシートを作成する段階でも、はい、自分が身につけてきたことが発表できますね。
そうですね、はい、
でまた貼り出すことであの会話が
そうです、ね、はい、
につながっていったり、はい、ディスカッションにつながっていくという、
はいはい、おそらくまあその科目の内容だけじゃなくて、はい、そう言ってお互いまあ共同してまあものを進めていくとあるとか、まあリーダーシップであるとかコミュニケーションであるとか、まあ広い能力が身につくんじゃないかなというふうに言われています。
確かにこう自分一人の考えでは不安なところもディスカッションしていく中でまとまって、
そうですね、はい、
それでまとまっていくっていう過程もありますものね、はい、そこでフィードバックっていうんでしょうか、
はい、
その生徒を認めてあげるというか、
そうですね、は
い、そういったことでまた自信にもつなげていく行くような工程もありますか。
そうですね、ありますね、はい、これも人数によるんですが、はい、理想的には教員が頻繁に、まあ、あの評価、まあ、認めてあげることが大事だと思うんですが、はい、おそらく、まあ、このアクティブラーニングでもう一つ大事になってくるのは、はい、その自分自身で振り返させることと、あと学生同士ですね、
はい、
そこで、まあ、お互いにフィードバックすると、
うん、
まあ、こういったことも大事になってくると思いますね。
先生のこのアクティブラーニングのご本の中でですね、またあの知らない言葉が一つ出てきまして、アイスブレイク。
アイスブレイク、はい、
ちょっと美味しそうとか思ったり。
そうですね、
教えていただけますか。
わかりました、はい、このアイスブレイクというのは、まあ、その氷を砕くという意味で、はい、初めての、まあ、授業で初めての、まあ、大学の場合はあの前の学生も毎回一緒じゃないので、
はい、
初めてのメンバーと一緒に学ぶと言った時には少し緊張感があるので、
はい、
その緊張感をアイス、まあ、その氷と例えてそれをまあ壊していくというのが、まあ、アイスブレイクになります。まあ、簡単な例で言うと、例えば自己紹介をしたりとかですね、
はい、わ緊張する
まあちょっとしたゲームをするであるとか、
はい、
まあ、それもまあ全体でやると緊張するので、まあ、ペアでやらせるとか、はい、まあ、ちょっとしたグループでやらせるとかいった方法があるので、まあ、そういったこともまとめてみました。
あ、なるほど。で最初はそのアクティブラーニングと聞くとちょっと私内気なので向いてないわと思って、はい、たんですけれども、アクティブラーニングの中にはそのディスカッションだけではなくて、うん、書くという作業、
そうですね、はい、
ライティングという作業もあるようですけれども、
は
い
は
い、
そうですね、おそらくまあ今まで大学の中では、はい、長いものを書かせるというのは多かったと思うんですね、レポートをまあ3ページ買ってこないとか、ね、はい、まあ、そういうの多かったと思うんですが、はい、今回もこの本でまあ書いてるのはそういうのもあるんだけど、そういうのも大事なんだけど、はい、その短いものをちゃんと定期的に書いていくと、うん、それをまあ授業の中でまあうまくい続けたらいいんじゃないかということも書いてます、はいはい、
でもちろんこれはいろんなところでそうだと思いますけれども、経験をすることでそこからこう学んでいってもらう、
そうです、はい、特にまあその経験から学ぶというのは例えば留学一つとってもですね、はい、留学行って、まあ、いろんな知識も学ぶと思うんですが、多分留学という経験自体で自分が振り返って、まあ、多くのことを学んでいると思うんですね。おそらくまあ経験から学ぶときに大事なのは、一つはその時間軸ですかね、
はい、
過去からちゃんと学んでいくと、
はい、
未来に向けて学んでいくということと、もう一つは何ですかね、具体的な経験を持っていると思うので、それをまあ抽象化して何らかの教訓にしていくと、
はい、
多分具体と抽象のマジック、多分この時間軸とその具体と抽象の軸、多分この2つの軸が多分大事になってくるのかなと思います、うん。
アクティブラーニングについて今日はいろいろなことをお伺いしましたけれども、大学の教授法は中井先生監修を、
あ、そうやってます、はい、
されるということで、大体こう6冊出揃うのはいつくらいになりそうでしょうか。
来年ぐらいには多分できていると思います、はい。
授業設計、講義法、アクティブラーニング、学習評価、研究指導、授業改善ということで、見せていただいただけでも私たちの生活の中、例えばもう私の仕事、いろいろなところにもこう通じていくものがあるなと思いますので、ぜひ皆さんもよろしければ手に取ってご覧いただくといいかと思います。先生、それでは、ラジオを聞いてらっしゃる皆さん、そして愛媛大学に住もうかと思っている高校生の皆さんなどにお言葉いただけますか。
わかりました、はい。まあ、私もまあ教育学についてまあ勉強してきたんですが、はい、もっと教育学というのは広い人にまあ必要な学問だと思ってますし、はい、役に立つ学問だと思ってます。ですので、まあ、私もちょっとはまあ本を書いてますので、そういうのを見ながらですね、まあ、私の本でなくてもいいんですが、教育学ってちょっと面白いなとか役に立つなと思う人が少しでも増えればなというふうに思っています。
今日お話伺ってすごく難しいお話なのかなと思ったけど、実際は案外そんなに難しくないし怖くもないし、みんなとお話しすることは基本楽しいことだったりしますので、
そうですね、
そういったところから何か自分の道といいますか、自分の生活の中で生かしていけたらいいなと勉強させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部教授小助川元太先生にお話を伺います。お楽しみに。